主は今招いて言われます。皆の栄光を主に着せよ。聖なる装いで主にひれ伏せ。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。まず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とをすべての人のために捧げなさいと。愛する天の父なる神様、皆をあがめて心より感謝をいたします。暑い日が続いたり、寝苦しい夜が続いたり、また局地的に大雨が降ったりと天候不順の中でありますけれども、私たち一人一人の健康を守り支えてくださって、御前へと導いておってくださいます。この幸いをありがとうございます。世の中を見渡したときに、戦争があり、また身近なところでも死からいただいている命を軽んじるようなことが多くあり、またコロナウイルス感染症もぶり返しております。本日は日本の国の将来を決める国政選挙も行われております。私たちの取り巻く環境がどうなるのか、この先不透明なところが多く、不安に苛まれることも多くあります。そうした中にあっても、私たち一人一人にできることは多くありません。しかし私たちはあなたの前に祈ることができることを感謝いたします。どうぞあなたが再びこの地に来られる日まで、すべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝をあなたの御前に捧げることができますように。また祈ることだけで、祈るだけではなくて、私たちの身近な人に、私たち一人一人でしか伝えることができない人に、あなたの愛を伝えるものとして導いてください。今朝語られます御言葉を感謝いたします。御言葉を通してメッセージを取り継いでくださいます体の先生を強めて、あなたの言葉を余すところなく伝える御器として導いてください。また今朝格別、中高生の若い魂もともどもに礼拝に参加しております。今年を、彼ら一人一人のこれからの人生をあなたが寄り添ってくださって、あなたに従うことの喜びを彼ら一人一人が感じることができますように、私たち一人一人も彼らのためになお祈るものとしてくださいますようによろしくお願いいたします。今このところに来ようとしている方の足を早めて、特に足元の悪い中ですから、 無事にこのところに着かせてくださって、ともどもに主を礼拝することができますように導いてください。またさまざまな事情で教会へと来ることができない方も本当に多くおられます。どうぞそのところにあった必要をあなたが満たしてくださって、そこで捧げられる祈りに賛美に主が耳を傾けてくださり、そのところを同じ共同体としての場所として導いてくださいますようによろしくお願いいたします。この礼拝最後まであなたの御手の上にします。この小さき祈り、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌の 93-5 の A にございます。賛美歌の 93-5 主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて聖書を購読いたします。今朝の聖書の購読は詩編46編です。旧約聖書の863ページです。詩編46編の1節から12節、1節2節を司会者がお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後司会者と会衆の皆様で1節ずつ交互にお読みいたします。最後に最後の12節は会衆の皆様と司会者で一緒に購読をいたします。それでは購読いたします。詩編46編1節、指揮者によってコラの子の詩、荒本町歌。神は我らの逃れ場、我らの力、苦難の時の傍らの助け。
それゆえ私たちは恐れない。地が揺らぎ、山々が崩れ落ち、海の中に映るとも。
その水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。
川とその流れは神の都に、意図を高く方の聖なる住まいに喜びを与える。
神はその中におられ、都が揺らぐことはない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。
すべての民は騒ぎ、もろもろの王国は揺らぐ。神は声を出されると、地は受け去る。
万軍の主は私たちともに、ヤコブの神は我らの砦。
来て主の技を仰ぎ見よ、主は驚くべきことをこの地に行われる。
地の果てまで戦いをやめさせ、弓を砕き槍を折り、戦車を焼き払われる。
沈まれ、私こそが神であることを知れ、国々にあがめられ、全地においてあがめられる。
ご一緒に。万軍の主は私たちと共に、ヤコブの神は我らの砦。それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げましょう。まず代表で米田千恵子さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りいたします。
万軍の主は私たちと共に、ヤコブの神は我らの砦と。愛する天の父なる神様、本日7月第2の聖日、このようにして御前に礼拝に 集うことができ感謝いたします。それぞれが一週間歩んでまいりました日本において我々心が震え痛み悲しむような出来事がありました。どうぞこのことにおいて一人一人心の傷をが癒され、そしてまた身近な方々の上に慰めを、そして日本の平和をまた世界の平和と祈るものであります。主をどうぞあなたは私たちをどのように導いてくださるでしょうか。祈り進んでまいりたいと思います。今日のこの礼拝においてまた私たちは今御言葉を待ち望んでおります。語られる川崎先生を強め尊くお持ちくださり、聞く私たちの心も整え、どうぞ御言葉をお語りください。静まり言葉を待ち望みます。またこの礼拝においてご奉仕くださる愛する兄弟姉妹方を心より感謝いたします。どうぞ強めてお持ちくださり、主の御用が全うされますように。この礼拝、来たくても来れない体の弱さを覚えられている方々もおられることを思います。どうぞそのところ、施設やホームご自宅において、また、インターネットを通して聞いておられる方もおられるでしょうか。お一人お一人あなたがの、お言葉によって強められ支えられて歩まれますことをお祈りいたします。今日のこの礼拝においてはジニアヤングの若い魂もこの礼拝に集っております。どうぞ主の愛を受けて、その、愛の中一人一人が信仰の成長を愛の、信仰が成長されていくことを願い祈ります。この礼拝において最初から最後まで主の御臨在がありますように。はじめにあたりイエス様の主イエス様キリスト主の皆によってお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様ご一緒にお祈りしましょう。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は旧約聖書ヨシュア記3章の1節から17節、旧約聖書327ページ、ヨシュア記の3章1節から17節です。
ヨシュア記三章一節、ヨシアは朝早く起き、イスラエルの人々をすべてと共にシテムを出発し、ヨルダン川に着いた。彼らは川を渡る前にそこで夜を過ごした。三日経ってから民の役人たちは宿営の中をめぐり、民にこう命じた。あなた方の神主の契約の箱と、それを担いだレビ人である祭司たちがあなた方の目に入ったら、おのおのの場所から出発し、その後に続きなさい。ただし箱との間には2000アンマほどの距離を取り、それ以上近づいてはならない。あなた方の進むべき道を知るためである。あなた方はその道を今までに一度も通ったことがないからだ。ヨシュアは民に言った。あなた方は身を清めなさい。主が明日あなた方の中で驚くべき技を行われるからだ。 ヨシアは祭司たちに言った。契約の箱を担ぎ上げ、民の先頭に立って川を渡りなさい。彼らは契約の箱を担ぎ上げ、民の先頭に立って進んだ。主はヨシアに言われた。今日イスラエルのすべての人々の目の前であなたを大いなるものとする。私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。今契約の箱を担ぐ祭司たちに、ヨルダン川の水辺に着いたらヨルダン川の中に立ち止まれと命じなさい。ヨシアはイスラエルの人々に、ここに近づいてあなた方の神主の言葉を聞きなさいと命じ、こう言った。生ける神があなた方の中におられ、カナン人、ヘト人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、アモリ人、エブス人をあなた方の前から必ず追い払ってくださることを次のことによって知るだろう。全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡っていく。そこで今あなた方はイスラエルの諸部族から部族ごとに一人ずつ12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担いだ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水に浸かるや、上流から流れてくるヨルダン川の水がせき止められ一つの堰ができるだろう。民はヨルダン川を渡るために天幕を出発した。契約の箱を担いだ祭司たちが民の先頭に立った。ヨルダン川は刈り入れの季節の間中水が岸まで満ちていた。ところが箱を担いだ者たちがヨルダン川に達し、その水辺で箱を担いだ祭司たちの足が水に浸かるや、上流から流れてくる水が遠く離れたサレタンのそばにある町アダムのところでとどまり、一つの堰となった。アラバの海、すなわち潮の海へ流れ行く水は完全にせき止められた。民はこうして川を渡りエリコに向かった。主の契約の箱を担いだ祭司たちが干上がったヨルダン川の真ん中に立ち続けている間、イスラエルのすべての人々は干上がったところを渡り、ついにすべての民がヨルダン川を渡り終えた。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A、 賛美歌93:4-1A です。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。川原崎明主幹牧師に牧会祈祷並びに宣教勝利への道と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。すべての命の作り主であり、救い主でいらっしゃり、永遠までも導かれる神様、日々に主の招きをいただきつつ、一人一人にふさわしい歩みを備え、その道を開いておってくださいます。 そのことを覚えつつ、私たちは心を尽くしてあなたに感謝し、今あなたを心から褒めたたえております。この日もキリストの体なる教会につながり、一緒に礼拝を捧げることが許されていることを感謝します。十字架に死んでよみがえられ、今も永遠に変わることのない主に近づき、御言葉をもって私たちの魂を満たし、心の深みまで新たにし、主に向かい合う時としておってくださいます。私たちを担ってくださる主よ、一人一人は自分の重荷をあなたにお委ねいたします。思い煩う自分自身を立ち上がらせてください。病と戦っていらっしゃる方々に対しても、また多くのコロナ感染に対して戦っていらっしゃる方々、また戦火と幸いかのうめきに対して多くの困難な状況下にある方々や、またその影響を受けている私たちに対し、主がすべてを担ってくださることを覚えてあなたにお任せいたします。今さまざまな人間性を問われるような事件が繰り返し起こります。その時に合わせて自分自身の内にある罪の性質を知らされます。主イエス様の前にひれ伏し仰ぐのみです。どうぞこうしたことからも乗り越えさせてください。そして自分自身に目を向ける以上に、あなたのご愛を一心に見つめ、なすべき技に取り組まさせてください。一人一人を召して使わせてくださるのはあなたです。その私たちにとって一番優先すべきことは、家族や友人知人に、神はその一人ご大当たりになったほどによう愛された、この漏れなくすべての人に届かれた神のご愛、単純明快な真実をお伝えしたいという願い、それを言葉と行動で証しし表します。どうぞそんな私たちを導いてください。今主の前にあって、恵みあふれる主に一切をお委ねしつつ、開かれた御言葉を通してお語りくださいますように、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私事から少し話を許していただきたいんですが、私には7歳上の姉が一人おります。先立っても何て言うんですかね、あのメールのようなものでですね、ちょっと私70歳になりましたので、いろいろ書いてよこしてくれました。その時にふっと思い出させてくれたことがある。私この話初めてすると思うんですが、保育園だったと思うんですが、私は行かなかったんです。嫌で、姉がいつも手を引っ張って私を保育園へ連れて行ってくれた。小学校1年生までその状態ちょっとあったように思うんです。まあ、今そういう時学校行かないとか保育園行かないという、そういう気の弱い男だったので、今は牧師させていただいておりますので、あなた大きく変わったわねと言いました。あ、そうですかというので、もう久しく関東の方にいますので、そんな姉とのやり取りをしました。その時から、皆さんも10代は10代で、20代は20代で、30代は30代で、まあ、それ以降はもう40、50とありますが、その時々にふっと過去の自分を振り返る時があるんじゃないでしょうか。私の幼い時のことをそのふっと思い出したと同時に、次に私にとって大きなこう節目となったのは、これは前に言ったかもしれませんが、高校1年生の時に私の友人が一晩のうちというか、その夜夕方事故で亡くなった。これはショックでした。身近にそういう方々は見ていたんですけれども、人は死ぬんだということを強烈に私にこう見せつけたといいますか、問いかけた時でした。
そして、月の大きなうちも学校進学といろいろありましたけれども、就職したこともありましたが、次はやっぱり伝道者として28歳の時に、その一つの節目をいただいた時が、あの時と鮮明に覚える。あ、その前洗礼を受けた時ですね。今でも覚えています。まあ、そんな節目節目、そして伝道者として使わされたあの時、もう一つ思い出したのはこの神戸中央教会に転任してきた時です。今でも覚えています。一回で役員の方と一緒に食事したのを今でも思い起こしますが、まあ、それはさておきながら、私たちはそれぞれ節目節目となることをふっと思い起こしますね。とともにこれからどのように歩むんだろうか。特にイエス・キリストを信ずる信仰を持って歩み出した私たちにとって、その節目は大きな意味を持ちますし、これからの私はどのように導かれるのかな。そんな時に7月号の関東言に最初に書きましたけれども、私の時は見てのうちにある、神の手の中にある。ああ、そこなんだ。ふっとする。これは私たち一人一人のことだけではなくして、教会の歩みもそうだと思います。ちょっと旅するようですね。聖書を読んでいくと、ああ、みんな旅をしているなと思うんです。さて、今ヨシヤ記を月に2回ほど開いておりますが、先週に引き継いで今日3章のところ繰り返します。大いなる救いのご計画をお持ちの神様は、神の民をエジプトのところから、奴隷の状態から脱出させてくださった、出エジプトを経験させてくださって、航海を渡る経験、荒野の40年を渡る経験、そして約束の手前ヨルダン川の東の方に着いたときに、その地を展望しながら、まあ、指導者といいますか、名が記されている人がモーセからヨシュアに引き継がれていった。そして先週開きました2章では、思わずラハブという異邦の女性の信仰について語られている。そしていよいよ今日読んだところが、この約束の地に入っていくそのところで、一つの大きな、ある意味では困難な中を通される、ヨルダンを渡るっていうね、今日読んだところに渡る渡る渡るって何回も出てまいります。そのことが記されています。そして思うに、ここに至るまで神の民たち、主の民たちは一つの塊となって導かれてきたかなと思うんです。時間いいですね。その辺のことは前の民数記というところをずっと読まれるとスリル満点で味わい深いですが、こんなことお言葉があるんです。お聞きください。民数記の9章の18節です。どうぞお聞きになってください。イスラエルの人々は主の命によって進み、主の命によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営し続けた。主が導かれる通りにとどまり、主が導かれる通りに進んでいったという。全部主語は主なる神様。それが大勢が一つの塊となって進んでいく。まあ、ここに教会の姿があるという人が多くいらっしゃいます。不思議だなと思いながら聖書を読みますね。主によって、強調して今、主によって導かれた。とどまれと言われてとどまった。行けと言われたら行った。行きたくなくても行った。
私たちが信じている神様は、もちろんこのヨシアや先立つモーセス、この民たちと同じように、同じ神様を信じて信頼して歩んでおります。
出エジプトさせてくださって、救ってくださった。救いっぱなしで放っておかれる神様じゃないです。ちゃんと責任を持って導いてくださる。
ですから私たちは、この今日読んだ聖書のこの時代の人々と同じように主を信じ信頼していくんですね。
そこは当座はそう見えない時もあるんですが、勝利への道です。すべては主がなされること、神の恵みによるということですね。ご一緒に見てまいりましょう。今日の記事の中から、
約束の地に入る最後の難関がこのヨルダン川でした。いつ頃ですかということです。
今日読んでいただいた3章のですね、15節にも借り入れの季節の間中と書いてあります。で、次回読みますけども、4章のですね、聖書をお持ちの方19節ご覧ください。第一の月の10日に渡り終わった。第一の月というのは太陽暦じゃなくして宗教暦と言いますが、ユダヤの人たちにとってはですね、3月4月なんです。ああそうだ、杉越の祭りと一緒だな、二三の月というんですけども、その時期なんです。で、この時期というのは大麦とか小麦の刈り入れの時なんですね。杉越の祭りはそういう時なんです。この間中、実は北の方にあったヘルモンの山のからダーッとこの何ていうんですか、雪が溶けて一気にこれがヨルダン川に流れてくる、ちょうどその時だ。雪解けの水といいますか、普通ヨルダン川ちょっとこうぐるぐるとうねっているので、そう幅も広くないんですけれども、この時期いっぱいにこう溢れるほどに、普段地面だったところも一つの川となってダダーッと流れる時期だと言われます。両岸いっぱいまで水が溢れるわけですね。
そこをこう渡るように、
まあ水の量は増えますから速度も急流となるわけであります。
橋がかかっていなかった、当たり前のことを私もさ、
橋がかかったらその橋渡ってるわけです。氾濫して洪水を起こすこともありました。そこを渡るように、
主の民にとっては
この時期にこの川をどうして、航海を渡った時もそうだけど、また別の意味で大変だな、困難だなと思われた時の、
主の民が好んでこの時この道を選んだのではありません。
この事態を選んだのでもない。このように導かれたのは主なる神様、主が導いてくださった道、
見えるところがどんなロープがあろうが、主なる神様の方からすると全部計算済み、ご承知の上でここを通されたということです。ちょっと私たちの人生を、まあ教会内部もそうですが、いつも順風満帆、何の問題もございません、ルンルンです。まあ順調にいくということはいいことでありますが、まあ神様は結果的にはそう導かれるんです。結果的には、
しかしなんと困難や試練や戦いの多いことかなと思います。
こういう方法であったら今度これでいけるぞという、そんなに簡単なもんじゃないなといつも思います。
でも知ってください、主は恵みを持ってそのところを導いてくださるお方であるということです。ですから私たちも信仰を持って主がなされるように任せていく。
実はこのヨシア記の3章はそのことも今の私たちに語っているところであります。
ちょっと神の民が理性的に考えたら、こんな今のこの状態、もっと季節外れの時に渡らせてくれよと理性的に考えたらですよ、困難あるように不安と恐れを覚える、一番覚える時だ。そんな時に今日読んでくださいましたこのヨシア記の3章の3節、この時にレビ人である祭司たちが民に、役人たちとありますから使えていた人たちが、その時にこの、主の箱を担いで渡ったらその後をついていけって言うんです。主の契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って川を、
まず祭司たちを渡りなさい。
しかもこの6節5節6節あたり見ますとですね、契約の箱を持ってその担ぐんですね、祭司たちが。それが先頭に立っていくんです。で、契約の箱というのは
まあ、実はこれは出エジプトと読む必要があるんですけれども、そこには贖罪書というそこがありまして、贖罪書、いわゆる罪をあがなうために動物の血を流すところ、そこで主の民が神様と会うところ、しかもその契約の箱の中には十戒が収められている、神様のお心ご意志を表すところの十戒がそこに収められている、すなわちこの契約の箱というのはここに主が共におられるということの印だと、まあ、臨在の印という言葉を使っていいでしょうか。でこの契約の箱はですね、この出エジプトがずっとこういうふうに言われていますと、普段何にもない時には十二部族の真ん中をに置かれていた、ものすごい数ですけど、でも、荒野といいますか、神の民が初めて通るときには必ず箱が先頭に立って言っています。また後で読んでいてください。例えば民数記の10章の33節、そのこと書いてある。必ず荒野を渡るときは先頭に立たせてる。そしてこのヨルダン川において、まず祭司を持って担がせて先頭に立たせてる。念を言った神様のご配慮だと思いません？なんでもないことのようですけど、なぜ先頭に立ったんでしょうか。このヨルダンを渡る場合のとき、4節ご覧ください。明確に書いてある。4節もう一度言いますね。ただし箱との間には2000アンマ、これ大体900メートルですの距離を取り、それ以上近づいてはならない。あなた方も進むべき道を、あなた方の進むべき道を知るためである。あなた方はその道を今までに一度も通ったことがないからだ。今までに一度も通ったことがないからだ。先頭に行けって言うんです。いいでしょうか。今までに一度も通ったことがないから、経験したことがないから。そして7節から13節にそのことを主はヨシアにもう一度繰り返すかのように丁寧に語られたところです。モーセと共にいたようにあなたと共にいるよ。ヨルダンの壁に着いたら、まずその中にあの契約の箱に進んでとどまり、真ん中にとどまっていなさい。そして主の言葉を聞きなさい。主があなた方の中におられるから、必ず約束の地に入っていったら民たち、他の民を追い払われる。そしてその契約の箱が先頭に立ってヨルダン川を渡っていく、その後をついてきなさい。十二部族が、で部族の中から代表を出せというのは、これ4章にそのこと書いてあります。今日は触れません。それするとですね、上流の方でこの流れが進が止められて、あなた方そこを渡ることができるという約束をなさいました。そして14節以降に、民はその通りにしたと書いてある。14節ですが、皆さんお持ちの前の口語訳聖書とか文語訳聖書を読まれたら、私はこのその時の翻訳がいいと思っているんです。実は直訳したらこの民だけでいいんですけれども、前の公演、こうして民は、なんでもない一文、こうしてって書いてある。文語訳聖書の隠してってありましたかね。このように約束された御言葉の通りに、そして民はこうしてそうしたんだということです。非常に、まあ、解釈が加えられているとはそこまでですけど、丁寧だなと思いました。民はその通りにしました。契約の箱を担いだ祭司たちが民の先頭に立った。ところが箱を担いだ者たちがヨルダン川に達し、その水辺で箱を担いだ祭司たちがの足が水につかるや、上流から流れてくる水がとどまって、一つの堰となった。民はこうして川を渡りエリコに向かったと17節に書いた。アダムというところで、だってこれはエリコから北の25キロのところなんですよ。でここは後に地質学者というんですか、そういう人たちが考古学をする人に全部調べなさったら、アダムのその場所あたりは横の段がすぐに崩れる土地だそうです。今でもそうだそうです。である時にこれはせき止められたという記録が、約15時間にわたってせき止められたという記録がどうも聖書の中にはないんですけども、そういう意味内容では書いてないんですが、文献があるんだそうです。 あ、そうか、やっぱりそういうふうに自然がそういうふうに動いたのかと理解してもいいかもしれませんが、神様はその時を持ちなさった。まさに神の時。こうして神はそこを乗り切った。戻りますか、七節にヨシアに約束されたように、あなたと共にいることを彼らが知るためだと言っていらっしゃいます。しかも生ける神があなた方の中におられるからだ、主が伴って導いておられるから。主なる神様は途中で逃げなさるお方じゃない。しかも思いがけない方法を用いて道を開かれる。しかも先ほど4節で紹介しましたが、今まで一度も通ったことがない未知のところを進ませなさるお方です。この主なる神は、主なる神をイエス・キリストを通して今同じ神様だよということを私たちに新約聖書の中で今の私たちに知らせてください。マタイによる福音書の28章の一番最後の20節、十字架に死んでよみがえって再び死なる神様のもとに、ここに行かれた。その時に約束された、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイによる福音書の28章20節。ちょっと聖書の他の訳の違いを言うのを許してほしいんです。私はここは他の私が使っている聖書は御代が抜いてある、まあ、あの定本によってちょっと違うんですけれども、私はここは御代を入れときたい、私の名前言わないでくださいと言われる、まあ御代を見なさいという。他の公約も全部御代を入れてたと思うんですが、なぜ御代と強調するんだろうか。ある先人が言いました。弟子たちはこのことを忘れやすいからだ。私たちは今イエス様が共におられるというのはすっというのは簡単なんです。でもここ一番、このヨシアの時代にこのヨルダンとかをこんなところ渡れないと思わせるとき、見よ、忘れてはならないぞ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。愛する皆さん、私たちにとってこんな時にイエス様が共におられるということを忘れがちな時に見ようとおっしゃるんです。そういう主です。気の弱い私もここ一番忘れてしまう時ある。あ、でもイエス様一緒なんだ。このメッセージを今も語っていらっしゃるんじゃないでしょうか。勝利の保証がここにある。さて、この共におられる臨在の主に従えばいいんです。私たちは先ほども3節から4節5節を見ていきましたけれども、主の御旨を民に伝達するレビ人である祭司たちの行く通りに従っていったらいいと言ってましょう。そしてヨシアに命じられたように、箱を担いだ祭司たちの足が水に浸かるや、民はこうして川を渡った。ついにすべての民がヨルダン川を渡り終えたと記すのですね。奇跡が起きた川を渡ったんじゃないんです。主がおっしゃった、主ご自身とその言葉に対する信仰に伴う、従うという従順を持って踏み出したときに技が起こったんです。ああ全部うまくいってから私とは私が目の前に困難があるけれども、そこを通っている、主がそうしなさいって言って通ってたところに技が起こったんです。条件はこれです。これは今日の私たちも変わりません。私素晴らしい言葉を、言い方を発見したんです。昨日、信じる信仰でしょ、信仰は前に進む信仰、笑ってください。信仰は、信ずる信仰は前に進む信仰、信仰は信仰に通ずると。我ながらよくできたなと。これはもう
笑い話かもしれません。まさにそうです。
そして、もう一度4節のところを見ていきますと、身を清めなさい、ごめんなさい、5節ですね、身を清めなさいと命じなさいました。
もちろん彼らが、祭司たちがですね、服装のこととか整える、生活用のことを整えるということで身を清めるという意味使っているところもありますが、ここではヨシアはもちろん、祭司たちも役人もそして民も、目に見えないそうした性別をしなさいということです。
で、この契約の箱とついていくのは約900メートル離れたらということは、それだけの距離を置くほどに主の前に恐れおののきながら進みなさいという意味を込めているんです。
私たちはこの時代の民と同じように、主の勝利の御業を拝そうとするのであれば、罪と汚れとに後ろ指を刺されたりするところに対して清められ続けている必要があるんです。そしてもう一つは、果たしてこんなところ通れるだろうかな、不安だな、不安はそういう思いを支配するんですが、時にはダメだよって高ぶってしまうとき、そのことに対しても主の前にへり下って、主に全面的に信頼する、これが性別です。そう言って身を清めなさいと言いました。これ今時の私たちにとって、御子イエス様の血が全ての罪より我らを清め続けてくださるのですから。ヘブライ人への手紙の12章の1節2節のお言葉を宣教用紙のとかにも書いておきましたけれども、こういうわけで私たちもまたこのように多くの証人、蜘蛛のように囲まれているのですから、すべての重荷や絡みつく罪を捨てて、すべての重荷や絡みつく罪を捨ててとありますよ。そして自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうでありませんか。信仰の導き手であり完成者であるイエスを見つめながら走りましょう。ですから、すべての重荷や絡みつく罪を捨ててと清めて導いてくださる信仰の導きで、まあ創者と言ってもいいと思いますが、そのお方の後を従って、これが勝利の条件です。このさん、皆さんまだ今までに一度も通ったところのない道、それぞれ終わりじゃないですか。学生の皆さん、これから進学しなきゃならない、まだ行ったことがない、初めて行くんですよ。就職の時、結婚の時、転職の時、ちっちゃい声で吐きます。僕しても転任する時そうですよ。今度行く教会どういう教会かな、初めて行くんです、まだ行ったことがない。お仕事してらっしゃる皆さん、教会でご奉仕されるときに、今までやってきたことだったらいいんですよ。これから新しいことをしようとするときに、初めてなの。そういうときにヨルダン川があるんです。そして必ずみんなヨルダン川、まだ一度も行ったことのないところ、死という現実。行ったことありますということはありますか？身近な方にいらっしゃいます。でも私自身が死というまだ行ったことのないところを通るんです。その時どなたが一緒なのか、もう終わらなきゃなりませんが、その都度その都度、主からの上からの知恵と力をいただきつつ、性別していただきつつ、主の後に従っていく。そうすると共にいらっしゃる主が先頭に立って道を示し切り開いてくださる。これが聖書の原則であり、私たちの歩みです。なんと幸いな導きでしょう。お一人お一人、またこの群全体が、ああ今ヨルダン川の底に立ってる、先に主が進まれる、後に従うじゃありませんか。性別していただいてお祈りいたしましょう。
永遠から永遠まで導かれる御臨在の主よ、主の恵みの上に主の確かな救いとふさわしく備えられた信仰の道をあなたは歩まさせてくださいます。どうぞこの時も一人一人に道を示し切り開いてくださいますのはあなたですから、よろしくお願いいたします。主とその御言葉が確かであり、どんなに深いものであるかということを知りながら信じ従わせてくださり、主の御胸の中を歩ませてください。そのために主の十字架の血のゆえに許し清め続けていただき、主の御前に全く信頼を置かせていただきます。よろしくお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今その場所を祈りの場としてください。
私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌507番、主に従うことは。賛美歌507番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。礼拝の感謝と献金のお祈りを阿部さんに捧げていただきます。
お祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、なんと嬉しいことでしょうか。私たちはまだ一度も通ったことのない道を歩むときに不安がありますけれども、 この朝、不安よりも安心を与えてくださり、神様、あなたが私がモーセと共にいたように、いつもあなたと共にいると励まし、導いてくださることをもう一度教えていただき、感謝に堪えません。どうぞこの朝初めてあなたのことを聞いた方もおられるでしょうか。しかし主よ、等しく私たち一人一人にこの言葉を持って励ましてくださってありがとうございます。どうぞこの地上での生涯、あなたと共に歩めるこの幸せな幸いを忘れずに、一人一人励まし導いてくださる主よ、感謝いたします。新しい一週間が始まりますけれども、いろんな出来事が起こる中で、あなたはご計画を持って私たちを導いてくださることを忘れず、この一週間も主と共に元気に励まされて歩むことができますように、私たちを導いてください。今から恵みに感じて、あなたからお預かりしているものの中から、心からのものをあなたにお捧げいたします。どうぞあなたの御用のためにこの献金を用いてください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン、はい、皆様ご着席ください。献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、唐崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。